いやこの前地元帰ってまして、
はあ、
であの友達にもよう会ったんですけど、
はいはい、
まあまあ僕年齢的に既婚の友達が多いんですよ。すごいね、
は
あ、既婚とか子持ちの友達が多くて、
そうなんです。
で最近どうよ嫁はんとみたいな話になったら、はい、一人の友達があの1年3ヶ月ぶりにセックスしたって言ってて、
随分
ずっとしたかって言ってしたかってけど、ついに、
はいはいはい、
とうとう1年3ヶ月ぶりに嫁を抱けたと。
ああおめでとうござい
ます、ね、でなんかあのいやもう終盤、
はい、
てか途中から俺もう嫁の着替え覗いてたからなって言ってて、なんかさ幸せとかさ夫婦ってさ結婚ってなんなんやろうな。
漫画犬、
皆さんこんばんは。ラジオ漫画犬恐竜編のお時間です。お相手は私漫画を描いているものとつの高秀です。本日も最後までよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで新年2回目なんですけれども、
はい、
ゲストは、モンゴルナイフさんに来ていただいております。はい、
私モンゴルナイフと申します。よろしくお願いします。
いやいいですね。バグハンバグバグに入ったからね。
そうなんですよ、実は入社しまして
ね。いやラジオ撮りやすなったわ。
いるのでね、ずっと
そうそう予定合わせなくてもねオフィスにいてくれるからね、撮りに来たらいけるぞっていう。
もう今のところもうニコニコする以外に業務ないので。
あ、そうなんや。
来ていただけると
ニコニコしてる今。
ニコニコ座ってます。
隅っこでニコニコしてる。
そうですそうです。
意味合いとしてはもう魔除けと一緒なんよね。だからね、
いやもうシーサーと同じですね。
鬼瓦とかと一緒。
ニコニコしてるだけですけど、もう紐どうしたらいいか分かってウィキペディア読んだりしても。なんか金融機関で働いてた時の暇つぶしと同じことをやってるっていう。
どうでしたかお正月は。これないわ。
いやお正月はもう壮絶でした。年越しは。
おお、地元帰ってないでしょ。
あ、地元北海道に帰りまして。
試される大地ですよ。
もう試されましたね早速。
何があった
んですか。あの年越しの時にみんなで紅白とか見てて、うん、私ちょっと、初日の出を見たいなと思って準備したんですよ。
ああ、ええな。
もうなんか一番陸の中で一番東の方に行くとすごい朝日が綺麗に見えるっていうのを聞いたんで。
やっぱ相当東やもんね。
なんかでもうちから車で3時間ぐらいで、まあ、大体夜の2時とかに出発しないと間に合わないんですよ日の出に、はいはい、冬道なので、うん、だからその準備とかしてちょっと早めに寝るかなって準備してたら、うん、もうお母さんが助けてって言いに来て、
何
うちのなんか車庫に監視カメラつけてるんですけど、
何が来んねん。何が来んねん。
そこになんか野良猫が住み着いてるらしくて、
おうおう、
なんかそれ覗くのちょっと生きがいになってて、
まあ、可愛いからね猫ちゃんは。
ちょっとお母さんなんか気がこう病みやすい感じなんですけど、うん、猫が来てからもうめちゃくちゃ元気になって。
おー、いいことやね。
それなのでちょっと調子が良かったんですけど、その猫を食いに狐が来ちゃって。
猫食いに。
定期的にうちの車庫に猫住み着くんで全部狐に食われるんです。鶏も全部食われたし。
試されてんな。
お母さんが猫ちゃんが食べられちゃうって言って、もう早く狐やっつけてって言うから、もうみんな家族総出で、じいちゃんとお父さんと私、お母さん寒いから家にお
んのかい。我は家におんのかい。
もうハエたたきとか持って、キツネこら
ハエたたき。
ハエたたきとか。
キツネってそんな防御力低かったっけ。
いやーすごいなんか。
そっか、本州のハエたたきと北海道のハエたたきはちょっと違うの。
いやもううちお父さんとかじいちゃん
エンジンがついてる。
いやハエたたきでネズミぐらいだったら殺せるんですよ。そんな感じでちょっと狐追いました。でも何回こらって言ってもまたすぐ戻ってきて、
来るやろ。
人間を全然恐れてないので、うん、だからもう20分に1回とかもう交代で車庫に狐来てないか見に行ったりとかして、うん、年越しの時はもう外で
狐を、
寝てる猫を見ながら狐をこう見ながら。でなんか朝方にももうずっと狐来たりして、うん、だんだん狐もなんか楽しいでしょうね。もうちょっと人間
遊んでるみたいになってる、鬼ごっこみたいな。
そうです。ちょっと追い回すと、なんか狐こうやって待ってるんですよ先で、で人間が追いつきそうになったらまたちょっと走るんですけど、でなんか狐だんだんゴロゴロとかして畑の上ゴロゴロと転がって、
楽しそうや。
もうめっちゃおちょくってくるんですよ人間。私はパラーってなんか私はなんかナタを持ってたんですけど。
ナタ殺戮兵器やもんね。
いやや
っぱ殺傷力ないとビビないやん。会えた時はビビないやん、それパチンぐらいやからさ。
殺す気はないですけど一応ナタ持って走ったんですけど、もう狐私のとこ特に舐めても畑でコロコロコロコロってなんか衣みたいな、衣つけみたいな感じで転がって追いつきそうになったら
ってるわけや。
そんな感じした初日の出が上がってきちゃって、
そのまんま。
そのまんま。
うわ
あ、もうこれこの今年の年越し最悪だなと思って。
すげえな。でもさ、もうそっからだから2週間ぐらい経ったから猫食われてんじゃん。
もう食われたんじゃないですかね。 あ、でも
あかんやろ、
お母さんから
なんとかせえ、もうその柵つけるとかわからんけど、なんか
昨日お母さんから、うん、今日のニコちゃんですって写メ送られてきたんで、
あ、じゃあ食われてないな、
今日あたり食われたらまあ来なくなると思うんですけど、
嫌 やわそのメルマが止まった時がもうそういうことが起こった時もう嫌やわ、
いやもう正直心臓バクバクですよ、
全然違うな感覚が、やっぱさすが
試されましたわ
いや、あの、僕ちょっとずっと風邪ひいてるじゃないですか。
そうですね、
そうずっと風邪長引いてるんですけど、で、まあ、前の前回のラジオでも言ったんですけど、はい、一番の原因は、
はい、
やっぱその実家が乾燥してる、
あと
むちゃむちゃ寒
い
とかっていうのもまあ、 あるんですよ、
はい、
あとまあ地元のやつに付き合ってなんかどっか飲みに行ったりとかで、
はい、
今ちょっと寝不足やったりとかもしたと思うねんけど、はいはい、もう一個もしかしたらって理由がちょっとあって、
なんですか、
思い当たる節があって、
なんすか、なんすか、
でさ、あの大阪にさすっごい有名なショーパブがあるんですよ、
はいはい、
あの日本中のサラリーマンが来てるのよ、
はい、
ほんまに竜宮城と呼んでるんですけど、
はい、
ほんまに日本中のサラリーマンが来てて、もう出張で来たら来んねやろね、
はいはいはい、
だからもうほんとこっちでもなんか打ち合わせとかで、
はい
ね、会社の人とかと打ち合わせしてて、
はいはい、
今度大阪出張なんですっつったら、
うん、
お、どこどこ行くんですかって、そのお店の名前言ったらいやー行くでしょみたいな、めっちゃ知名度高い、
そんな共通認識あるんだ、
すごい場所があるんだけど、
はいはいはい、
でもそこに本当に5、6年ぶりぐらいに行って、
はい、
むっちゃ久々に行って、
はいはいはい、
でさ、まあ、面白いとこなんですよ、なんかエロいというかすごい面白いお店で、
うんうんうん、
でもなんかこのもう既婚のやつとか子持ちのやつってあんま夜遊び付き合ってくれへんからずっと行ってなくて、5、6年ぐらい行ってなかったんけど、まあなんかあのこの前大阪行った時付き合ってくれる友達がおって、
はい、
行こうぜ久々にみたいな行ったんですよ、うんうん、でそこのショーパブでもいろんなバカエロゲームみたいなのがまあいっぱいあるわけですよ、
はい
であんねんけど、まあ、そのうちの一個でなんかフルーツタイムみたいなのがあって、
フルーツタイム
せやで、それ何やっつったらなんかそのまあまあ何でしょう、キャストのお姉さんたちが、
はいはい、
あのみんなの切ったフルーツを小皿に盛ったやつを持ってフロアウロウロするんやんか、
はいはいはい、
でそれをあのチップ1000円払うと、
はい、
あの口移しで食わせてくれるっていうフルーツタイムっていうのがあって、まあ、俺たちはこれビタミン取るっていうのなんですけどでもうあのとつのビタミン取れと、もう冬も寒いし風邪ひいたらあれやから、
ね、
お前ビタミン取れよっつって、
うんうん、まあ、
その友達がもうやたらビタミンを取らそうとすんねん俺に
1000円で
1000円でやたら取れ取れ取れ取れと、
や
ほんでさもう取っちゃうなってなってさ、もうビタミン取りまくったるわと思ってめちゃめちゃビタミン取ったって言うけど
はい、はい、
よく考えたらさ別のテーブルでもビタミンをあげたりしてるわけやから、
そうですね、
もうそれはさその辺のさ他のテーブルのおっさんと関節キス状態じゃないですか、
そうですね、
冷静に考えると、
そうですね、
だから俺金もらったんちゃうかなと思って、
蚊じゃないですか、そのキャストのね病気を媒介する
蚊、もう最悪やわ、
いや
もう懲りた懲りた、
本当ですマルチビタミン1個買うよりも高い、
ほんまに凝りましたねまあそれにちょっと思い当たりました、まあまあまあまあ主な原因じゃないですけどね、それもあったのかもなと思ったりもしたってことですよ、
いやもうじゃあ私今日トツノさんとキスしたら風邪される
ってこと、口殺すよ本当にもう風邪以外のものが映るわそんなもん、お前
怖い、
お前から原因不明の後に地球の人口の7割を削ることになる伝説の病気が、
私は血清となり得る存在なので生かされます
最初に中目黒でいっぱい人死ぬんやろなからな
ここでパンデミックが起きる
バーグの社員がこっそり減っていくっていうですねお便り読んでいいですか、
あどうぞどうぞ、行きましょう、
中原りるかさん、
はい、
モンゴルライブさんのお便りを読む声が好きですって
ことで、あらありがとうございます、はい、お友達からは気持ち悪いと
評判の
不評だったんですけどね
でですね、とつのさんが東京に移り住まれてから大阪とのギャップを実感したことは何ですかっていう、まあ、軽めの質問なんですけど、
はい、
ありますか北海道からこうね上京して、
ある、なんか電波がありますね、
お
ソフトバンクの電波があります、うち実家ないんでソフトバンクの電波
ないんや、
ないですね、
じゃあソフトバンクやったらもう無理や、遭難するしかない、
ね、私ソフトバンクなんですけど実家帰ったら県外で Wi-Fi を、
ね、
Wi-Fi をちょっと設置してもらいました、
そういうことなんですね、
あと何だろう、あのみんなすごい歩きますね、
歩く、そう俺もそれ思った、
いやなんでこう歩くんだろう、
東京の人ってむちゃくちゃ歩くよな、
本当にだから私ショックで、最初の時はタクシー乗ってたんですけど、大学生でタクシー乗ってたら本当お金すっからかになるから反省しましたが、
そうなんか一駅やから歩こうよみたいな感じよね、
そうですね、
まあ、よく考えたら一駅区間が短いんよね、田舎より圧倒的に、
いやでも最初駅まで2分のとこ住んでたんですけど、その2分でめちゃめちゃ疲れてましたもうなんでこんなに
圧倒的に車なんや地元って、
そうですドアドアなので、
そうなんや、
もうきつかったな。
なんかさ、もうその理屈で言うと東京の次に歩くって多分大阪なんですよ。大阪も都会やから相当歩くんやけど、
そうですね、
それでもやっぱね東京の人の方が圧倒的に歩いてると思う。
いや、慣れるまですごいきつかったですね、歩くの。あとなんだろう、可愛い人多い。
まあそれはある、圧倒的にはある、それはある。あ、俺言葉かな、やっぱ。
あ、
なんか何やろ、相づちの言葉が、
はい、
標準語の相づちの言葉が最初、
はい、
慣れへんっていうか、言われた時に、おお、そうかって思った。
どうやって相づち打つんですか。
いや、なんか何やろ、同意する時にさ、
はい、
何々ってこう思わんみたいな、
はい、
こうじゃないって言われた時に、はいはいはい、やんなとか、
はい、
せやなとか、まあ、言うわけですよ。
そうですね、
そうですねっていうのをさ、あ、やんな、はい、せやなって言っててんけど、こっちの友達と喋ってたら、これこれってこうじゃないって言ったら、じゃんって言われて、
じゃん、
そうじゃんの、
きた、
逆じゃんって言われて、あー、じゃんかみたいな。
え、
東京生まれの友達普通に言われる、じゃんって言われて、
あ
ー、そうかーと思って。
じゃんって神奈川の方言じゃなかったでしたっけ、神奈川の一部の。
いや、それ知らんけど、
いや、
まあ、普通に神奈川じゃなくてこっち生まれのこっちたちの人に言われるよ。
私湯川教室で通ってる時に、うん、みんな標準語とか関西弁とかいろいろ喋るんですけど、なんか英会話教室の時だけ日本語で喋る時は、あはーとか、うんって言ってくるのめちゃくちゃ勘に触りました、
ね、それは英会話教室だから、もうなるべく英語喋ろうってことなんじゃないの。
いや、なんか、え、今日宿題ってやりましたみたいなのに、なんか日本語で喋ってあはーみたいなこととか言ってくる人なんだろうと思って
英会話教室ですぐアーハンとかパードゥーンっていうやつは何なんだってことですよね。
いや、結構動揺しました。でもこれに染まっていかなきゃいけないんだ。
結構おんねや。
でもアーハンってそれしか言えないんですよ、みんなな
るほどね。まあギャップでも、まあもう日本やからね、同じ日本やからあんま強烈には感じてないですよね。
あは
おい、やめろお前、イラッとさせんな。
せやな
せやな、普通に使う。
あは、
じゃあ梅さん、
はい、
トトンさん、今更ゲストさん、こんにちは。
こんにちは、
22歳女子大生梅と申します。
あは、
はい、いつもやめろ、何やつハマってるんやんけ。いつもラジオ漫画の楽しく拝聴しております、クジャコウさん会が特に好きです。
お、
なんと気の毒な、こういった投稿を始めたのですが、お前ら AV どこで抜いてるな総選挙の一票になりたくメールを送らせていただきました、
はい、
初投稿のきっかけは先日のラジオにて20歳の女子大生 L さんが、
はい、
ご自身の初期体験である深夜番組の影響の話をしていたことから、
はい、
あの要するになんか深夜番組、小学生の時にエロい番組あるやん。
いや、エロかったです
ね。 それを見て、
はい、
わって目覚めて、
はい、
その時の目覚めが今の AV の好みにも影響を与えてるって話をしてて、
その
芽生え、
はい、
芽生えのコーナーだなこれって話をしてたんですよ、
はいはいはい、
でそれを受けてこの梅さんが、私自身の芽生えについてトトンさんのご意見を伺いたく筆を取った次第ですと、
はい、
ここから先は私の幼少期の体験談です。
はい、
リスナーの皆様の中で生態系にトラウマをお持ちの方はすみませんが、数分早送りの上続きを聞いていただければと思いますと。まあ、要するにこう幼少期の生態系トラウマを今から語るから、
はい、
自分もそういう PTSD を持ったやつは逆に飛ばせと。そうですね、私は小学校中学年の頃、変質者による性犯罪の被害に遭ったことがあります。道を尋ねるふりをして空き家の裏庭に連れ込まれ、窒息しかけるほど口を塞がれながら性器、
はい、
過去性転換の話でクジャコウさんの言葉を借りるとジャガーやベンツのマークの部分ですと、
はい、
そのねちょっとした突起の部分のことですよね。ね、をいじられ、
はい、
フェラーをひとしきりさせられたところで解放されました、
はい、
当時はパニックの上に行為の意味もよく分からず、もちろん快感も感じませんでしたが、今考えると挿入までされなかっただけ運が良かったのかもしれないです。
うん、
トラウマをお持ちの方にはすみませんが、私はよく性犯罪被害者の方が話すフラッシュバックなどは一切体験しておらず、
はい、
まあ生き延びられてよかったなぐらいの過去だと捉えています。
うん、
ここで、お前ら AV どこで抜いてた総選挙についてなのですが、私が見るジャンルは SM、 その中でも女優さんが椅子や柱に縄や鎖でガチガチに拘束され、ひたすらクリにそのジャガーとかベンツマークの部分やねに電話を当てられ息狂ってるシーンで抜いています。ボールギャグ、あのあれやな、穴がいっぱいついてる、
あ、分かる、
サルグッザみたいなやつやね、
はいはい、
ボールギャグや目隠し、
はい、
乳首へのローターがあるとなおよしです。その後のバイブやディルド、男優さんとの絡みはどうでもよく、
はい、
いつも全体の3分の1ほどを繰り返し楽しんでいます。私は前日の初期体験から数年後性に目覚めたんですが、
はい、
その頃からずっと SM というジャンル、とりわけ今申し上げたシチュエーションでのみ興奮するのです。
うん、
正確には自身のセックスにおいては愛の交換という意味でノーマルの内容でも興奮するのですが、
はい、
鑑賞や思考になると幼い頃から今日に至るまで SM 以外のジャンルで抜いたことは一度もありません。一度も、
一度も、
すごいな、
高
血や、 私が AV で抜くシチュエーションは恥ずかしながら初期体験に類似しているところもあり、これを他人に話そうものならかわいそうな体験をしたから歪んでしまったんだと哀れまれることは明白です。しかし私は性に目覚めた瞬間からずっと心から SM を愛しており、純粋に SM が好きでたまらず抜きまくっているのです。これがあの初期体験によるものならむしろ感謝したいくらいです。なかなかと乱暴を書き綴ってしまってすみません。先日のエルさんのお話を聞き、自身の性的思考に初めて疑問を持つようになりました。トトさん、私の性的思考は初期体験、すなわち芽生えによって形成された歪んだものなのでしょうか。かっこだとしたら悲しいやら嬉しいやらという感じです。それとも私の中に生まれつき眠っていた SM 好きという原石が初期体験とは無関係に性の目覚めとともに光り輝いただけなのでしょうか。もし似たような話をご存知でしたらお伺いしたく思いますと。いうことです。
ポジティブな方ですね。
ねえ、というのが梅さんからのメールなんですけど。
へえ、全然歪んでないと思いますよ。
まあまあまあ、でもこのなんか、もうこの性被害、
はい、
最初のそのいたずら、いたずらっていう言い方あれですけどね、はい、ほんま性犯罪ですよね。
そうですね。
によって与えられた影響は俺ゼロじゃないとはもちろん思いますけど。
はいはい。
でこれねちょっと違う話かもしれないんですけど、
はい、
東北で地震があったじゃないですか。
あ、はい、
で地震の後仮設住宅の子供たちの間で流行った遊びがあって
何です
か。津波ごっこらしいんですけど、津波ごっこが流行っていて、でさ、ちょっとさ津波で家が流された子たちなわけ、
はい、
だちょっとちょっとって大人はさ眉をしかめんねんけど、
ね、
実はそこには割と真っ当な理屈があって、
はい、
子供っててか人間って、はい、なんか強烈な出来事を体験すると、
はい、
それを自分の中でコントロール可能な、なんていうの、整理しようというか、コントロール可能な出来事にしようとして、なんかいろいろ変換する。それが一個がその笑い話にするとかもそうらしいんけど、で子供にとってそれってごっこ遊びやねんって。ごっこ遊びをすることで整理しようとしてるらしいねんって、自分の体験を。だからむやみに止めちゃあかんらしいんけど。
小さい時おままごとやってる時にお父さんが不倫してるって話してた子はもしかして
そうなんですよ。自分の中で起こった出来事を整理して、はい、自分がコントロールできることにしようとするなんか精神的な防御機能があるらしくて、その一個はごっこ遊びやねんけど、
はいはいはい、
なんかもしかしたらこのね、梅さんも、
はい、
そのショックを、
はい、
なんかこの整理しようとしてなんか興奮に置き換えていった可能性もあるよみたいな。
なんか学びになるの。
だからもしかしたらもともとでも M の素質は絶対あると思うね。そもそも M とか SM 的なものを好む素質はきっと生まれつきあって、
そうですね、
その上でさらになんかそういう出来事を体験したから、なんかこれはめちゃくちゃ悪いことというよりかは興奮していいことなんじゃないけどなんか自分の中で正当化しようとした結果、まあまあさらに光り輝いた可能性もあるなと思うんですよ。
光り輝くとか愛の交換とかなかなかに素敵な表現を使われ
て、めち
ゃくちゃこの方はポジティブで素敵な方なんだろうなって。
いや素敵やなと思いますね。で、やっぱ歪みが、まあ、スタート地点だったとしても、
そうですね、
まあ、今となっては獲得した形質なので、うん、これ獲得なので、
ゲット、
はい、これ獲得というか進化なので、梅さんはねこのね SM でねしこれるという性質を獲得したわけだから、
そうですね、
もう胸を張ってですねしこってもらえればいいかなと思いますね。
女性ですよね、
うん、
しこるって表現はどうなんですか。
いやーいいんちゃう、わかりやすいしこるって。
しこるものがないじゃないですか。
しこってんのよ。
しこってんのよ。
そのジャガーとかベンツーマークの部分をしこってんのよ。なんならそうよ。
みんな持ってるジャガーとかベンツみたいな部分じゃ。
そういうことなんじゃないですかね。
心の
しこ、まあまあそもそも人の性癖って否定したかもやからね。
そうですね。
哀れむやつなんか下品な人ですよ。
いやそれが一番嫌だわ。人の性癖をこうかわいそうとか歪んでる。
あとさ、なんか一回あったなんか70代のゲイの人がいて、
70代のゲイ、
う
ん、
もうかなり年季入ったゲイですよね。の人が60年ぐらい前、
はい、
小学生の頃その人が、
はい、
60年前に自分が小学生やってるけど、
はい、
その時に担任の先生、男の人ね、男性教員、はい、とやっててってゴリゴリやってて、
はい、先生何やって
るの。なんかやっぱ60年前のさ小学校やからさ、はい、宿直とかもあって、
ああ尋常小学校とかの時代
ね、宿直室があって、
はいはい、
その先生が当番というかそういうふうに泊まってるわけ、宿、はいはいはい、宿直室に。で学校が割と近所やったから、
はい、
こっそり家抜け出して宿直室まで通ってって抱かれてたらしいんだけど、
自ら進んで。
そうなんですよ。 でこれはなんかこの梅さんみたいなさ、
はい、
要するに無理やりなんかされた話とは違うよ。
そうです、
ね、違うけど白日の元にさらされたらこれ性被害なわけですよ。
そうですね、
もうね、
今と捕まります
よ。大人が児童を抱いてたらこれは完全に犯罪なんですよ。種類で言うとね。でもさ、でね、この人は、まあ、自ら望んで言ってたわけやけど、それが今じゃあこの人にとって、その70代ゲイのおじさんにとってトラウマになってるかっつったら、いやーよかったわって今でも言ってはるから、その人
光り輝いて
光り輝いてっていうねこともあるなっていう話ですよね。
すごいな。
いやすごい
ですね、70代ゲイってすごい。
しかもさ、70代のその人は小学生の時 で、
はい、
でその先生も 40、50 代やってたから、うん、もうゴリッゴリの戦前の人なんですよ。
そうですよね。
60年前の 40、50 代ってさ、第二次大戦余裕で行ってる人たちだから。
そうですね、よく考え
た兵隊行ってた人たちだから、すげえよなっていう。すげえよ、パワー強えわその話って。
その時代何でもありだった。
じゃあちょっと重たいやつやったんで、最後はちょっと軽いので締めていきましょう。
はいはいはい、
はい、はい、お名前。パンはパンでも毛が生えてないパイパンって、パーイパンさん。
あ？
なんだこのクソなぞなぞは。なんだ？なんだおい。
結構ナチュラルにあって言っちゃった。
FE どこで抜くんだ総選挙に投稿させていただきます。
はい。
27歳男性です。
はい。
私は基本的に女優さんが男優さんを責める立場のシチュエーションに興奮するのですが、
はい、
その中でも特に授乳手こき。
おお。
まあまあ父を吸わされながら手でやってもらうやつですね。
はいはいはい。
カメラ目線での乳首舐め。
はい。
キス中に女優さんが男優の口に唾液をダラダラと口移しする場面などが好きで、それはもうめちゃめちゃにしこれます。
はい。
この中でも女優の唾液飲ませはもう私の脳みそ精神チンポがレイラインでつながり、一つに合体して自分自身がチンポファイナルフォームと化してしまうほどバッキンバッキンになります。きっと僕の脳みそと精神とチンポは女優の唾液飲ませのために建造されたのだと思います。いや本当、神様っていうか両親に謝る。何や
いや素晴らしい。建造ってこれなんかこう思うんですけど、はい、このお便りをくれる人みんな言葉選びが異
常じゃないこいつら。何なんだよ。
いや文学的ですね。性の話になると人は饒舌になります ね。
実は最初は AV で見る女優の唾液の麻生はあまり好きではありませんでした。理由はシンプルに唾というものが自分の中では不潔なものという認識があったからです。しかし何年か前に行った風俗でジョーの子とディープキスをしている時に、その子がちょっと緊張してる、口の中少し乾いてるよと言い、おもむろに自分の舌を突き出し唾液をダラダラと僕の口に垂らし始めました。その時今まで AV で見た時のような嫌悪感は一切なく、先ほど申し上げた脳みそ精神チンポのレイラインが見事につながり、僕の中で超合体した一つのチンポが出来上がります。僕は無意識においしいと声を漏らしました。おいしいわけないんですよ、人間の唾液ですから。ただこの瞬間にチンポレイラインがつながってしまった人間にとっては、この快楽は実際おいしく感じてしまうし、おいしい以上の表現がないのです。これ以来私は AV を女優の唾液飲ませがあるかないかで選ぶようになるぐらいのフェチになりました。と言ってても SM であるように雑に唾を吐きかけたり、女優の唾液を入れたコーヒーを飲むなどのシチュエーションでは一切興奮せず、あくまでも女優の口から男優の口へのダイレクト垂らしで興奮し、その唾液量が多いほど良いです。しかしなぜだか男優から女優への唾液飲ませはめちゃくちゃに嫌いです。見たら軽くえずくくらいには嫌いです。男の汚い唾液を女に飲ませるんじゃないよ。見る AV にこの場面があると、これを撮った監督にめちゃめちゃ殺意が湧きます。とにかく女性上位最高、好きな AV 女優はジュリアさんと塚田しおりさんです。これからもラジオを楽しみしております。
つば飲ますとこで、飲むところで抜いてるんですね。
らしいですね。
この
人でもさ、すごいね、文章もちゃんとしてるしさ、なんか文学的ですらあると、ちょっと間違ってるよ、その感想間違ってるけど、文学的ですらあると思ってるけど、やっぱ名前がね、パンはパンでも毛が生えてないパイパンって、パーイパンってもなすなすでもなんでもないっていう、
ね、いや
答えを言ってんじゃねえかっていう。
ここでガッと今血圧上がりました。
これどうする、最後、女の子からのお便りなんですけど読みますか。
はい、お名前ギンギンなペンギンさん。
ギンギンなペンギン、
はい。とつのさんおられましたらゲストの方こんにちは、
うん、
こんにちは。バックナンバーもすべて楽しく拝聴しております、
うん、
お前ら AV どこで抜いているんだ総選挙に応募させていただきます、
はい、
ラジオにメールを送るのは初めてで拙い文章ですがよろしくお願いいたします。
はい、
私は18歳高3女です。わっけー。
え、高3？
高3っすよ。
すげえな、女子高生聞いてんの、うん、ごめんね、なんかチンポレイラインとか言って。
すごい
最悪の単語じゃねえか。
水弾くじゃん。
でそうでしょ、そりゃ。
家には家族用のパソコンしかなく、カード類も一切持っていないので、
まあね、
AV を買うことができず、うん、公式サイトやツイッターにあるサンプル動画をスマホの小さい画面で見ながらズルンズルンに抜いております。私は男性が射精を我慢したり恥ずかしがっているところで抜いております。愛撫、うん、や挿入シーンは男性が気持ちよすぎて声が出ちゃうようなシーンでは抜きますが、 女性の方が大きな声で喘いでる場合は一気に喘いてしまいます。男性が快楽のことしか考えられなくなっている様子や余裕がなくなってしまう顔や切羽詰まった声が好きなのです、
うん、
見るときは男性側に感情移入しているので責める側が誰であるかは特に気にしません、
うん、
サンプル動画は女性を映すものばかりで男の人が責められている作品も少ないので最近はゲーム系や海外ものにも手を出すようになりました。おかげで受験には使わない英単語を覚えてしまいました
せやろな使わんもんな。
てかこの前じゃあこの方あれじゃないですかセンター試験とか、
うん、だからセンターの英語の試験でもうどうでもありえへん単語をやっぱりキャメルトゥーとか使ってたんちゃ
うどういう意味なんですか。
キャメルトゥーっていうのはあのラクダのつま先って意味なんですけど、
はいはいはい、
あのキッツキツのビキニを着た女の人の股間がちょっとこう小文字の W みたいになるやん、
な
んて小文字の W みたいになるやんか。あれがなんかラクダのつま先に出るから、
はいはいはい、
あの英語のエロサイトでキャメルトゥーって入れたらあれがブワーって出てくるっていう受験に使わない英単語のコーナー今のは
と覚えてますね。このギンギンなペンギンさん、うん、あまだあるんですよ、
はい、
買いたい AV リストを作っており今は AV 買い放題になる大学生生活に向けて頑張っています。
お
長文乱文失礼いたしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。素晴らしいですね。
素晴らしいですね。いやでもこのスマホのなんかサンプルのやつ、うん、めちゃくちゃいいところでまとまってるから見る気持ち分かります。
よくできてるもんね。
最近バナーとかもめちゃくちゃエロい。バ
ナーが気になるもんな。
バナーが一番エロいって思って
る。バナーが一番エロいモンゴル先輩曰くバナーが一番エロいということでね、ギンギンなペンギンさんのだいぶ先輩になりますからね。
そうですね、あの私もそういう高校生の時から抑圧されてて大人だったらめっちゃ買うぞと思ってたんですけど、
うん、
なんか買えるようになったら案外なんか全部見えちゃうとちょっとこういう感じだったか想像と違ったって。
まあサンプルでねやっぱ楽しんでたからね。
やっぱサンプル一番エロいですね。
なんかこの前もさなんか女子大生ぐらいの方からのメールが来ててんけど、
はい、
その時もさなんか股間の女性の自分の股間のことをさ、
はい、
下の口って呼んでたりとかこのさギンギンなペンギンさんもさズルンズルに抜いてるとか言ってさ興味のさ二十歳前後の女の子ってそんな言葉使うの嘘でしょ。
いやーこれ友達とかとは多分使い合ってないですよ。
そうやんな、なんやろな。でもまあ女子高生もそうなんですよ。なんか男子高校生となんか一緒やんね。それで言ったらさカードも持ってへんし自分用のパソコンもないからスマホの画面であのちょこちょこしこってますよみたいな、大学生だったらいっぱい見るんだみたいなさ、エロモチベーションによって頑張るみたいなさ。
いやそう、
あんま男女関係ないんですねそこって。
それからスマホで見れるのいいな、
すごい時代やんな
ガラケー何が何だか分からない、
何も見られへんくてなんかエロい絵を襖に描いてたようなことになったりすると
本当ですよ。いやこの技術力の進化は本当に目を見張るものがありますね。
俺も遠くのコンビニまでチャリ走らせてエロ本買いに行ってたからな。
あとは友達からかすかに聞くエロい話だけで
分かる分かる分かる
めちゃくちゃ想像力を膨らませてい
やということでですね、ラジオ漫画の漂流編もですね、
はい、
今年もこんな感じでね人々のですね性やらそれ以外進路やらもっと真面目なね相談にも答えながらね、でもまあ全ての人を基本的にはね受け入れてやっていこうっていうね、
そうですね、
あの慈愛あふれるね、
うん、
慈愛あふれるラジオでやっていきたいと思っております。
そうですね、愛で。いやでもやっぱ人の性の話を聞きゃいいですね。やっぱお正月に実家で綺麗な雪を見たり家族とまったり過ごすと性に関するなんか欲がゼロになってしまったのでちょっと、
じゃあ今日は一気に注入された感じ
ですね。いや一気に注入されました
ね。
いやもう今日は DMM を除いて寝ようかない
やでもさなんか綺麗になってきたとか言うけどさ、お正月のやつなんてさ狐殺そうとしただけやからねそれね。
いや綺麗な雪の結晶を見たりとかしたので
まあじゃあ今度はあの会談会もや
り
ましょう、
はい、ぜひぜひまた
ありがとうございます。
お願いいたします。今年もよろしくお願いいたします。
今年もよろしくお願いします。いやでも狐は結局